東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月21日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォロン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。春の味覚なんかも楽しみたい季節だなと思って過ごしていますが、私大人になってからですね、山菜の魅力に取りつかれまして、夫の知り合いの方が秋田の山の奥とか、あの新潟の山の奥から美味しい山菜が取れると、あの送ってくださる方がいらっしゃって、コシ油を薄い衣にして揚げてみたりとか、ゼンマイをちょっと甘く煮つけたりとか、すごいこうね、ちょっと土を落とすみたいな作業は必要だし、手間はかかるんですけど、山菜って苦味がね美味しくて、ちょっと日本酒とかビール引っ掛けると幸せですよね。春といえば山菜が私は一番に思いつきます。皆さん春の食材何でしょうか。美味しい春の味覚楽しみましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社おてつたび代表取締役 CEO の長岡里奈さんをお迎えします。地域と人が出会うことで生まれる化学反応、そしておてつたびが目指す未来について伺っていきます。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社おてつたび代表取締役 CEO 長岡里奈さんをお迎えします。長岡里奈、1990年生まれ、三重県尾鷲市出身。千葉大学卒業後、PR プロモーションイベント企画制作会社勤務、農林水産省との和食推進事業の立ち上げを経て独立。自分の出身地のような一見何もなさそうに見えてしまう地域に人が来る仕組みを作りたいと思い、2018年7月、株式会社おてつたびを創業。誰かにとっての特別な地域を作るをミッションに、短期的季節的な人手不足で困る地域の農家や旅館といろいろな地域へ行きたいと思う旅人が出会えるウェブ上のマッチングプラットフォーム、おてつたびを運営中。本当にいろんな素敵な出会いとか、あと2ヶ月一緒にいての別れとか、そういうあの温かい気持ちに包まれたサービスなんじゃないかなと思っているんですけど、長岡さんの心に残っているこう具体的な、この方のこのおてつたびみたいなエピソードがあったら、ぜひ今週はそんなところから伺えたら嬉しいです。
ぜひ、もう何を話そうか悩んでしまうぐらいですね。たくさんいろんな、本当おてつたびはですね、一人一人全然違うストーリーを持ち帰ってきてくださるのが本当魅力的だなと思ってまして、まあ、それこそ最近もですね、あのおてつたびきっかけで鳥取県でお仕事が決まって移住されたっていう方の、
おてつたびで鳥取に赴いて、
そうですね、
仕事してそこで働くことになった。
ちょっと実はですね、詳細これから伺うぐらい、あ、ね、あのホットなニュースでして、結構そういったおてつたびきっかけで移住されたり、おてつたび先に就職されたりですね、そういったこと増えてまして、最近取ったアンケートですと全体の 10% 前後ぐらいの方がそのまま移住されたり、受け入れ先に就職されたりっていう、ちょっとまだまだ母数は少ないかもしれないんですが、アンケートのっていうのも出てきていまして、
10人に1人がそのもともときっとゆかりもない地に移住するって、結構すごいことですね。それだけこう何か、ね、居心地の良さだったり、ここだって思える経験と出会いがあるってことですかね。
やっぱりこうお客様として訪れるのではなく、ある種仲間として、
なるほどなるほど、
地域に入り込みますので、やっぱ関係性もできやすいっていうのはあるのかなっていうのは。
確かに観光客としてその地に行ってみるのと、そこで根付いたことをしてる人の家に住んで手伝うのじゃ、 同じ時間使っても全然深さが違いますもんね。
そうなんですよ、うん、少し前にも40代50代ぐらいで早期退職されて、うん、ご夫婦でバンライフといいますか、うん、キャンピングカーでお手伝い使いながら全国巡ってた方がいらっしゃいまして、はい、まあ、その方はですね、お手伝い先で出会った三重県が気に入られて、お手伝い先にご夫婦で就職されて、うん、今も頑張ってらっしゃるっていう話を聞いたりもしますし、あと結構最近ですね、早期退職を見据えた50代60代の方の利用も増えているんですが、例えば50代で大企業で勤められていた方がお手伝いきっかけで鳥取県の鳴門市っていうエリアに行かれて、そこでらっきょ農家さんのところでですね、お手伝いをしてらっきょに魅せられて、もうそのまま企業移住をされた方が、
すごい、
はい、いらっしゃったり、奈良県のですね、川上村っていう人口1000人前後ぐらいのですね、村があるんですけれども、はい、そちらにお宿さんにですね、参加された方が、うん、そのまま嫁がれてですね、
嫁がれて、
はい、もう今お手伝い先として受け入れ先側として今一緒に関わっていただいていたりですね。
これってその、はい、すごく先週からエモいっていう言葉を使っちゃってるんですけど、はい、こういうなんか温かみのある出会いがマッチングのプラットフォームの上で繰り広げられてるじゃないですか、はい、それってもう長岡さんの構想通りなのか、
はい、
それともこうやってくうちに蓋を開けたら皆さんのリアクションがもっとそっちに触れてそうなっているのかってどうなんですか、
はい、いやそうなってほしいなと当時思っていましたが、うん、こんなにいろんな素敵な事例が生まれるとはっていう驚きは確かにあるかも、うん、知れないですね。
だからあれですよね、田舎へ泊まろう、
はい、
テレビ東京の、はい、あれって見てるだけで本当に涙自然と流れてくるくらい、はい、エモさがあったりもしますけど、はい、それがもっと長期にわたり、
はい、
そしてちゃんとねお支払いもされて、はい、こっちも労働力を提供してっていう、はい、きっとそれでもっとそれ以上のお金云々よりももっと役に立ちたいとか、はい、もっとこの人どうにかしてあげたいみたいなところが、
はいはい、
なぜかその、うんうんうん、なんて言うんだろう、出来上がっていくっていうところなんですかね。
私たちお手伝いを通じて、うん、なんかこう化学反応がもっと生まれてほしい、うん、なんかプラットフォームでありたいなと思ってまして、うん、人手不足解消はもちろんなんですけれども、それだけではないプラスアルファの出会いであったり、うん、プラスアルファの何かいいことがお互いにとって生まれたらっていうのは、うん、結構創業当初のコンセプトとして大事にしていたので、うん、まあ、それこそ、まあ、移住定住までつながったら本当に嬉しいですけれども、うん、まあ、そこまでいかなくても結構いろんな事例も生まれてまして、例えばお手伝いで和歌山県の由良町っていうエリアの柑橘農家さんのところに行かれた大学生の子が、うん、もうその柑橘に感動してしまって東京戻ってきて、自分がアルバイトしていたカフェ、個人経営のカフェの店長に直談判されて、はい、これ使いたいと、で実際に本当に由良町の柑橘使ったタルトが販売されたりですね、学生団体が発足したエリアとかも、福島県の大熊っていう原発があったエリアでお手伝いで参加された学生さんが、もっとここの魅力を発信したいっていうので、お手伝い終わった後学生団体を発足されて発信とか一緒に頑張ってるだったり、結構イラストレーターの方が参加されて、そこでイラスト描いて一緒に T シャツを販売されたり、ロゴを勉強、でもう話し出したら止まらないぐらいですね。
いや、ずっと聞いていられる、
はい、
そうか、だからこの SNS とかこう情報を片手でポッて取れる時代だからこそ、
はい、
なんかそのお手伝いを通して実際に行って体験するっていうことの価値がよりこう、うんうん、すごく大切な深いものとして、
はいはい、
みんな感動するっていうのはあるでしょうね、
うん、ああそうですね、うん、なんか私すごいなんか経験は誰にも盗まれないって言葉が好きなんですけれども、うん、ネットで情報をいくらでもこう簡単に得られる時代になったからこそ、うん、自分だけのオリジナルな経験ってすごく、おっしゃる通りすごい大事になってくるのかなって意味合いですと、うん、
はい、
お手伝いを使ってそういうなんか経験をしていただけてるのは、うん、本望だなと思います。
本当にそうですね。先週も確かその求人を出す方々は、まあ、かなり高齢の方が多い、過疎地域の方も多いっていう
ことも教えていただきましたけど、本当に使いやすい仕組みができているっていう中では、そのマッチングをこうサポートするシステムとして労働条件 の、 あの通知書が自動生成されるとか、かなりその労務管理のシステムとかもアシストできる形になっているっていうふうに伺ってるんですけど、そのあたりはどういう、
おてつたび、お手伝いっていうですね、すごくこう可愛い名前をあえてつけてまして、お手伝いってこう身近な人に使う言葉なのかなと思うので、そういう関係になってほしいっていう思いでやってるんですが、まあ、ただ仕組みとしてはアルバイトっていう形での契約形態になってきますので、やっぱそこはちゃんと安心安全で使えるような形を目指したいっていうのが大事にしたい思想でもありますので、そういった結構ですね、地域の方もやっぱそういった契約周りとか、なんか労務の部分ってどうしてもちょっと、
そうですよね、
はい、煩わしく感じられちゃうことも多いと思うので、そこをもう募集ページ出したらもう自動で生成されて、マッチングされた時に自動で締結できて安心して参加できるような形、受け入れ先の方もそういった煩わしいところに手間を取られない、ちょっと DX っていうところをしっかり行いながらですね、やっています。
まさにその本当にこの番組常に DX をテーマにしてるんですけど、確かに DX っていろんな形がありますけど、このおてつたびに関してはまさに DX 推進にも当たるんじゃないかなと思ってますが、これ立ち上げられたのが2018年ですけど、はい、その当初からさすがにちょっと導入はされてなかったのかなと思ったりもするんですけど、いかがですか、この DX の変遷というか、デジタル化の変遷を振り返っていただくと。
確かに2018年の時にはなかったんですが、結構早い段階からもうすでにシステムの構想はありまして、着手には動いて段階的にっていうところではありますね。
逆に捉えると、その登録者数を増やすとか、どんな地域のどんな年齢の方にも使っていただくってなった時に、その契約書を作るとか、デジタルで何か登録するっていうのはかなり高い壁ではあったんですか。
そういった周りもそうですし、もうちょっとお伝えすると、創業当初私たちいきなりサイトは作っていないんですね。最初はもう本当に簡易的にあるもので全部やっていまして、LINE であったりとか、で私が創業当初は1年半ぐらいずっと一人でやっていたんですけれども、基本私がいろいろ手を動かしながらやってまして、その中でじゃあ人が介在しなくてもいいところはどこなのかっていうので、こうシステム要件をまとめて、システムに移行していったっていうような背景がありまして、一番もう契約周りはなんか人間が介在する必要性はないのかなと思ったのはありますね。
その最初の1年半もきっと構想は一緒で、思いは一緒でやってらっしゃったと思いますけど、その時からやっぱり これはかなり需要があるというか、人の心を動かせるサービスだなっていう直感があったんですか。
は
い、
自分の中では本当に根拠なき自信に近いんですけれども、おてつたびのようなサービスが日本の当たり前になったら、本当に日本がプラスの方向に行くのではないのかっていうのは当時思った記憶がありますね。
コロナも経てやっぱり皆さんの働き方も変わって、先週もちょっと確か教えていただきましたけど、そのリモートワーク、ワーケーションみたいなことで、おてつたびと本業との両立が地方に行かれてもできるっていう今時代にまさに入ってますけど、そういった活用のされ方の方ってざっくり何割くらいいらっしゃる印象ですか。
話聞くと結構増えているなという感じですね。それこそフリーランスの方がっていうのもそうですし、すごいいい使い方だなって思うのが、こう経営者の方がですね、おてつたび使いながらおてつたび先でご自身の仕事もされていたり、会社員の方もですね、上手にリモートワークを使えるような方がおてつたび先で使われていたり、それこそコロナ禍の時はオンライン授業とかも多かったですので、結構大学生の子たちをおてつたび先で授業を受けていたりとか。
そうですね。
はい、なので結構そういったなんか新しいカルチャーみたいなのは浸透してきているのかなとは思います。
本当そうですね。かなり自由が選択できる時代になったなと改めて思います。おてつたびは自治体との連携もかなり複数出てきていると伺ってますが、最近でいうとどんな取り組みがありますか。
今は自治体さん全国で70ぐらいの自治体さんと連携していまして、例えばですけれども、北海道の羅臼町っていうエリア、
羅臼昆布だ。
あ、そうなんですよ。
大好き。
結構漁業のおてつたび先とかもすごく多くてですね、おてつたび導入する前は本当に人が足りなくて、もうどこで助けを求めても全然来てくれなくてっていうお話聞いているんですが、おてつたび出すともう一瞬で
育
ってしまって大人気な
エリアで地域の方もすごい喜んでいただいてるんですけども、うんうん、まあ、おてつたびですね、住み込みでのアルバイトになってますので、うん、やっぱり寝床が発生してきてしまうんですけれども、うん、まあ、やっぱりそういう一次産業の皆様、そういったちょっと寝床の工面がなかなか、うん、一民間企業や一事業者さんでは難しいということも多くてですね、うん、まあ、そこ悩んでた時に羅臼町の役場の方が、うん、まあ、そこをちょっと一緒に有給スペースを整理していただいて、使えるように一緒にしていただいて、今三者連携といいますか、やっているんですけれども、なのでやっぱりこう結構自治体さんとですね、私たち向かいたい未来が近しい、
本当ですね、
はい、ことが多いですので、うん、かなりこう自治体の方にはお力添えいただきながらやっていることが多いです、う
ん、自治体としても本当に人がね、まずやってきてくださるだけでもいいし、前半でいただいたそこに定住される方も結構確率としてはあり得るっていうところとか、
はい、
思うと本当にチャレンジしがいのある、ね、うんうん、連携事業ですよね。素敵なんだ景色も綺麗なんでしょうね
行った人たちはですね、もう本当に感動したと言ってますし、うん、結構羅臼って皆さん聞いたことはあるけれども、ね、行ったこと意外となかったりもすると思いますので、うん、まあ、そういった動きが生まれてるのは嬉しいなと思います。
ここまで本当に順調なサービスとしてもどんどん成長されてっていう印象があるんですけど、逆になんかこう今課題とかってあるんですか？
本当にまだまだ道半ばですので課題はたくさんあるんですが、一つはですね、今採用すごい頑張っておりまして、はい、おてつたびの人手不足
おてつたびが人手不足、
おてつたびがですね
そうですか、はいはい、でも今ってチームざっくり何人くらいいらっしゃるんですか？
今はですね、正社員が20名前後ぐらいでやってまして、うん、結構業務委託の方で開発であっていろんな方にも支えてもらってるんですが、うん、まだまだチームを大きくしたいなと思っている感じですね。
今ってやっぱ営業の手が足りないとか、もう地域に飛んでいったり自治体と連携するそのセクションがやっぱ足りないんですか？
営業もそうですが、うん、実は最近よりこう開発の方の、採用も強化、うん、はい、エンジニアの方やデザイナーさんであったり、あとはプロダクトマネージャーと言われるような方であったり、結構幅広に、うん、はい、今募集してます。
ここからまた多角的にサービスも充実していかれるんですね。
やりたいことで溢れて
わだわだしてるみたいな、
やりたいことだらけでして、
ちなみに言える範囲で今後どういうふうな展望があるとか、
はい、私たち日本各地の地域が少しでも多く次世代に残る未来を作りたいって思いだけでスタートした会社なんですけれども、うん、なので人材系のサービスをスタートしたくて始まった会社ではないんですね、やっぱりこう日本全体として人が減っていってしまう、こう事実が避けられない中で、そのしわ寄せがどこに一番最初に来てしまうのかというと、私たちは都市部以外の地域に来てしまうと考えてまして、まあ、もしかしたら自分の出身地のような尾鷲のようなエリアってなくなる一途をたどわざるを得ない現実も、もしかしたら向き合わなければいけない日も来るかもしれないんですが、まあ、ただなんか私としてはそういった都市部以外の地域こそですね、日本の魅力で、まあ、観光立国を本気で今後目指していくのであれば、やっぱそういった地域が少しでも多く未来に残ることが、なんか日本のこう魅力の底上げにつながるのではないのかなと信じてますので、まあ、そういった地域がどうやったら未来に残る選択肢を作れるかっていうのがやりたいことでして、そのためにやっぱ地域の中だけのリソースがどんどん減っている状況ですので、まずはこう人材っていう領域で地域の外の人に助けてもらえる仕組みができないかっていうので、おてつたびというサービスをやっています。まあ、ただやっぱり人手っていうのはすごく重要なんですが、それだけではなくてやっぱり地域にお金が落ち続けることも重要だと思ってますので、まあ、おてつたびをきっかけに来ていただいた方がどうその後もファンでいていただいて、地域と一緒にこう経済を回していただけるような方になれるかであったり、まあ、そういったやっぱりこう日本各地に人が減ってもですね、人物お金が循環する、まあ、そんな新しいエコシステムを作っていきたいっていうのが未来の構想ですね。
ここはもう自分の町なんだと、そこに住まわずとも思ってくれるような深いつながりができていったら変わりますよね。
もうおっしゃる通りですね、うん、なんか私たちはその移住や定住していただけたらすごい嬉しいですけれども、うん、それを実は目的のサービスには全くしていなくてですね、うん、やっぱりそこだけを目的にしてしまうと人を取り合う構図って変えられないので、はい、もうおっしゃっていただいてる通り、いろんなご事情で移住定住ってすごくハードルが高いと思いますので、うん、しなくてもいいので、うん、しないけれども、まあ、その人にとって心地いい範囲で地域とつながって、うん、人物お金をどう循環させていけるかっていうのがテーマになってます、
うん、確かにフラッとこう実家だけじゃなくて帰れる街があるっていうのはいいですね。
そうなんですよ、うん、なので本当いや豊かだなって思いますね。いや豊か本当
そうですね、
はい、本当に
素晴らしい、聞けば聞くほど
嬉しいです。
エモい、素晴らしい、
確かに、
はい、
エモさだけかもしれないです。
いやいや、ちょっとでは最後にですね、はい、デジタル技術という言葉を突然持ってくるんですが、うんうん、DX をテーマにした番組ということで、うんうんうん、デジタル技術とともにもう我々の社会はどんどん変わっていくと思いますけど、長岡さんが描くデジタルとリアルが融合したこう地域の未来像みたいなものを教えていただいてもいいですか。う
ん
う
ん
う
ん、本当にデジタルが当たり前になってくると、もっと地域がなんか身近になっていくんじゃないかないのかなと。例えばですけれども、本当に自動運転が当たり前になったら、寝てる間に気づいたら
尾瀬、
はい、までついてるかも、
6時間
そうですね、はい、というようなことが当たり前できるようになってきた時に、おそらく距離ってすごく気にならなく、物理的な距離ですかね、あのかなと。なので、まあ、そういったデジタルが後押しして、なんか地域との距離も近くなりと思いますし、そういった先に何が求められるようになるのかというと、やっぱり人間の根源的な欲求といいますか、それは人とのつながりであったりとか、何かの役に立ててありがとうって言ってもらえる嬉しさであったりとか、うんうん、なんかそういったものがすごく大切になってくるのかなと思います。より人間が一人一人なんか自分らしく生きていくための多分なんか土台といいますか、うん、選択肢が広がるものになっていくのかなとは思っています。
いやー、ぜひ人生で 1,2 ヶ月時間を作ったらお手伝い
ぜひ
やってみたいですね。
お手伝い、実は1泊2日のものであったり2週間のものとかも、
そんなショートもあるんですね。
そうなんですよ、2ヶ月未満で自由に地域の方が設定できるので、短いものもあるので、
来週の土日できますねそれ
確かにちょっと人気なので、ちょっと争奪戦になっちゃうかもしれないですが、なるほど
ちょっとチャンスをね、はい、狙ってみましょう、はい、いや長岡さん本当にワクワクするお話2週にわたってありがとうございました。
嬉しいです。
ちょっと本当にサイト見るとね、ハートフルな体験記とかもあるので、ぜひご覧ください。
ありがとうございます、
は
い、
またお話聞けるの楽しみにしてます。
嬉しいです、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで、強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今日は先週に引き続き株式会社おてつたび代表取締役 CEO の長岡里奈さんをお迎えいたしました。いや、2週にわたってこのおてつたびというサービス、仕組み、デジタル周りの技術などを伺ってきましたが、自分の目的としてはデジタルデトックスとか、都心で疲れた心を癒すみたいな目的だとしても、相手にとってはこう労働力として、そして人手が足りないっていうところを埋めるっていうところで役に立てるっていう、そのマッチングって本当にウィンウィンだなというふうに思いながら感動してしまいました。いつか
1泊2日でも1週間でもいいから行ってみたい、はい、行ってみたいなと強く願ってしまいました。デジタルホロフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホロフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。